西本仲間たち西色教育サミット。こちらの番組は未来型教育についてのアイデアをゲストの方々と自由に語りながら、私たちの中に眠っているワクワクの種が思わず発芽しちゃうような本音トークを繰り広げられたらと思ってお届けしています。今回お届けするのは、前回の収録が思いのほかロングトークになったため、前半後半に分けてお届けしている後半の部分になります。それではお楽しみください。まあ本当にね、先生、井本先生、はい、ご登場なのであれですけど、今ね、こう表現コミュニケーションのクラスのお話を聞かせていただいたりとか、ね、皆さんがね、どんな風な工夫をしながらクラスをやっているのかとか、
うん、
そういう話も聞かせていただきながら、三人三様、ね、の魅力があるなぁなんて思いながら。
本当そうですね。だからその表現コミュニケーションって名前が適切なのかどうかはちょっと置いといて、
うん、
でも本当にすごいですよね
すごいです。
本当にだから、ただね、ほら数学とかと違って認知されてるものじゃないから、
うんうん、
ね、まずは本当に知っていただくっていうことが、
うん、
まず必要なのかなと思って、
うんうんうんうん、
でそれをちょっとこれからしていこうと思ってるんですね。
うん、ごめんなさい、はい、何をしてらっしゃるんですか、先生は。表現コミュニケーションに関して。
僕は横にいて、はい、ニヤニヤしながら子どもたちにつっついてるだけです変なおじさんっていう立ち位置ですね子どもたちを楽しませる教室じゃなくて、本当に子どもたちをなんか救う教室だと思うんですよね。
うーん、
要するに自分が認められるっていう、しかも何かしたからとかじゃなくて、自分が いることを喜んでくれてるっていうことですよね。まず大人が喜んでくれてるっていうことがまず大きいし、ね、でそうすると、僕何回も、ね、言ってますけど、子どもって本当に認められると、そういう安心感を持つと、本当周りを認めるようになるし、今度はこう、ね、自分がこう出せない子がポッと入ってきた時に、その子に対しても見事な受け入れ方するんですよね。我々がやってた以上の受け入れ方する。だからあれはね、ちょっと見てもらった方がいいんですよね、本当はね。
あ、本当見に来たか。
ねえ、いや、なんか本当にさっきね、塩谷さんがですね、子供たちに助けられ、僕が助けられてるっていうふうに言われてたのが印象的で、だから誰が助ける、誰が助けられるではない、もう関係性が生まれてるんですね、
うん、本当に僕も助けられてますよ、本当に。
あ、井本先生も助けられている、
はいはい、
私がすごい興味あるのは、なぜこんな素敵な大学生たちが、まあ、もちろんいもいも教室素敵だけど、だけどいっぱいありますよね今時。まあ、別にそのいろんな教える教室だってあるし、教科教えるとこだってあるし、何故そんなこう子どもたちに惹かれていくのかっていうか、でそこにいると自分もすごくこう、まあ子どもたちに癒されたり、本当に自分の居場所だったりっていう、なんかやっぱり惹かれるものがないとそんないかないと思うんですけど、それは何なのかなってすごいちょっと伺ってみたいなって思ってました。井本先生からも伺ってみたいですね。その、何なんだろうって。だって私学校で結構見るわけですよ。その子の対象見てるわけじゃないけど、私の仕事ってどっちかっていうと、学校の中で困っちゃってる子供を見てくださいって言われていくから、もう固まっちゃってる子か、教室で泣きわめいてる子か、廊下でうつくまってる子か、学校行けない子か、つまりその不適応行動になっているところを なんとかしてくださいって言われて見に行く、その姿、一致はしてないですよ、その子たちとは全然違う人物だけど、でも自分の中にもそういう、この集団だったら居心地悪くてとってもじゃないけどいられないっていう自分って誰でもいると思うんですよね。それがいもいもでは多分そういう自分は出てこない、お互い出てこないんだと思うんですよ。多分それがスタッフの方であっても、うん、親であっても子供であっても、それが多分いつも井本先生のおっしゃってる、まあなんだかよくわかんない、みんな受け入れてくれる あったかい雰囲気みたいなものだと思うけど、なんかそこをちょっと自分にとって何なんだろうっていうのをちょっと伺ってみたいなって思いますけど、どうなんでしょうね。 水戸さんどうでしょう、今日はなんかちょっと聞き役だったのであまりお話を伺えてない。
ありがとうございます。そうですね、やっぱ一番は目的がないところだとは思いますね。あの、僕自身その中学時代に本当にイモイモがあればよかったなってもうめっちゃ思ってて、そのなんか表現コミュニケーションクラスやりながら、まあ、こんな環境が中学時代あったら超楽しいし面白かったなってすごい思うんですけど、やっぱ振り返ってみた時になんか僕もともと小学校時代からそうだったかもしれないんですけど、めちゃめちゃこう周りの目を気にしてたなって思うんですよね。それこそまあいろんな影響はあるんですけど、なんかこう先生によく思われたいとか、あとなんかいい成績取って親に見せたいみたいな、なんかそういういろんなこう多分評価の軸って無意識にあったと思ってて、でなんかそこで無意識に苦しめられてた部分もあると思うんですけど、なんかこう今の子たち見てると別に何も目的もないし、あの表現コミュニケーション力をつけるみたいなことで集まってるわけでも、もうこれ自体がもう奇跡なんですけど、あのそれで来てくれるっていうこと自体がすごい奇跡だと思うんですけど、なんかそういう場が成り立ってるってところが魅力だと思います。
目的がないことの素晴らしさ。ただいることがこんなにも嬉しい。
あとなんか意外と表現コミュニケーションクラスって名前でこれ結構なんかそのやってる内容はあの全然違うことだったりする時もあるんですけど、なんかそれこそさっき全然認知されてないって話もあったんですけど、何やってるかわからないじゃないですか。で最初体験授業に来る子たちもやっぱよく分かってないんですよ、
うん、
その何やるか分かんないけどとりあえず来てみたってみたいな子が多くて、これだからこそっていうのもあると思うんですよね。ちょっとこう何も別にこういうことをしなきゃって思って来てないからっていうのも多分あると思うんですよ、
ね、なるほどね、はあ、深いな。どうですか他のお二人は、
なんでそんなハマっちゃっているんだろう、
うん、どうしてこんなに居心地がいいんだろう。
いやもうさっきも申し上げたんですけど、やっぱり自分にとっての居場所というか、自分がなんかそのままでいられる、
うん、
安心してそのままでいられる場所は多分家族とイモイモだけなんだろうなって今思っていて、
うん、
そうですね、まあ受け入れられない方の人間なんですよ、僕も多分。本当にイモイモで本当に幸せにさせてもらってるなっていう。それだけですね、本当に。
これは、イモト先生の魅力みたいなものと関係があると思いますか？
関係はすごいあると思います。
イモト先生って何者なんですか？だって偶然じゃないですよね、みんな、うん、妹先生多分多感な中学校の時に出会って、なんかそこもちょっとだけ伺いたいなみたいな。だって表現コミュニケーションのクラスだって、妹もだってやっぱり根っこのところはすごくキーワードは妹先生だと思うから、
うん、
皆さんにとって妹先生って、
うん
う
ん、何なんでしょう、
何なんだろうって変なんですけど、だって先生なんていっぱいいるじゃないですか。
そうよね、
みんなだって今度卒業してなんで妹先生と一緒にずっといるんですかね。不思議だなって思っちゃう、客観的に見てて、
うん、
僕もそれは確かに不思議なんですよね。というかさっき関根くんは言ってたんですけど、関根くんとか水戸くんはなんか栄光の時代から学習ボランティアとかそういう経験があったんですけど、うん、僕は全くなくて、
うん、
から不思議な縁なんだなって思ってますけど、
うん、
井本先生の方から声をかけてくださって、うん、今があるっていうか、
うん、
不思議ですよね。
ていうかあれですよね、僕あの、ね、彼をお塩って呼んでますよね、あのお塩に声かけたのは まあ、なんか、あ、もう声かけようっていうのは先なんだけど、多分自分の中に理由があって、
うん、
でもまず先に声かけて。で、多分なんでかって、なんでそこに声かけてやってもらいたいと思ったかって言ったら、今思うのは、やっぱ彼にあれなんですよ。ほら、本質的なことを大事にする人っているじゃないですか。うん、ちゃんと本質を見る人って。
うんうん、
でも彼はもう本質しか見れないってやつ。だからある意味、周りからすると、もう変わったやつなんだけど、すごく。だけど、まあ、その本当に本質しか見れないっていうところって、もう教育でもうそんなもう、そんな存在ってもう かけがえがないじゃないですか。だったら声かけたと思うんですよね。
へ
え。ありがとうございます。
じゃ自分ではあんまり気がついてなかったかもしれない。
うん、かもしれないです。本質って何って今。ちょっと思っちゃってるので、うんうん、今聞いて、
うん、相本先生も本物の先生だから、私本物の先生っていうか、今日先生って人を輝かせる人だなって思ってて、
うん、
自分では気がついてないものっていっぱいあるけど、なんかその人から見るとなんかこう分かるっていうか、
うん、
自分じゃ分かんないじゃないですか、自信もないし、
うんうん、
だけど、なんかその人に言われたら信じられるっていうか、なんかそういうそういう人のこと先生って呼ぶのかなってすごい思ってて、だからすごいいい出会いで羨ましいなって、まあ皆さんそうだけど。
本当です
はい。
あの、3人とも全然違う。でももう3人ともあれなんですよね。全然人が持ってないものを持ってるんですよね。もう水戸犬とか、まあいわゆるほら、その場をこう、すごく明るくして、まあね、面白いこと言ってこう和ましてあげたりとかあってね、そう、それはもうだって他の人は全然真似できないし、ね、もう学年の中でもそこら辺はみんながもう水戸犬に期待してたみたいなところがあって、
うん、
で関根は別になんかほら面白いこと全然言うわけじゃ全然ないけども、やっぱもう基本的にあのもう愛がベースに愛があって、
うん、
でもう前向き、
うん、
ネガティブに考えないしね、
うん、
でもあとやっぱりあの今のイモイモに最も足りないあのちゃんとしているところがあるので
間違いないですね。
そう、あの勉強は全然してなかったですよ。勉強はもう最もしてないんだけどでももうしっかりちゃんとしてる。
何そのちゃんとしてるってどういうことなんですか。
え、あのもういわゆる絶対漏らしちゃいけないことを漏らさないっていう。
それも愛ですね。
すごいなそれ、
うん、でもすごいな。だって責任なんか本当面白いこと言うわけじゃ全然ないのにもう来てね、たったまだ3ヶ月ぐらいでしょ。でしかも6月まではズームでしか会ってなかったわけじゃん、
うん、
もうそれなのにもういもいもの子供たちにもう超信頼され、ある意味一番信頼されてる存在、
うんうん、
すごい。
だからそこがなんかすごいんだよね多分ね、うん、そう、それが不思議。
いや
だからなんか今の基本的表現コミュニケーションっていうのは、
うん、
あのいもいもの5人若い5人がやってるんですけど、
うん、
あの本当に僕は何にもしてなくてあの本当これは別にあの謙遜してるわけじゃなくもう彼らに好きにやってもらうしかないっていう、
うん、
でもね本当すごいと思いますよ、
うんうん、そのなんだかよくわかんないところに子供連れてくる親御さんたちもすごいですね。
本当ですよね。
そうですね。
なんか教える塾ならお金払うけど、何やるかもわかんないし何もできませんって言ってるところにみんなすごい楽しそうにやってくるわけです。
もう水戸犬が言うようにこっちからしたら何かほら約束しないでもいいし、
うん、
何か身につけさせますみたいな。だからもう本当にこんなにありがたい場はないんですけど、
うん、
なんか NHK の、 あの取材が入ってた時に、あのプロフェッショナルの、
うん、
あの保護者の保護者会に来ていただいたんですね。そして NHK の方が、なんでその成績を上げませんって言ってんのに、通わせてるんですかって、あの、お母さんたちに尋ねたら、ほぼみんなお母さんたちが、うん、いや、何やってるか全然わからないけど、もう子供たちが、もうとにかく生活の中でイモイモが最優先だからっていうふうに言ってたんですよね。だから居場所ってことだと思うんですね。まあでも居場所以上の何かあると思うんですよね。
うん、
うん、
でもある意味やっぱり親御さんもそこまで、なんていうのかな。わかってる。わかってる。子供が求めてるこの場がどんなに大事かわかってる。親がもちろん連れてくるわけだし、そこにやっぱり意味を感じられる親子が通ってきてるっていう、まあお互いの安心感みたいな。でもそれって本当に本来教育って、あ、硬い話になっちゃった。あ、まあ、とにかくその本当の教育ってそういうもんじゃない、ゆりさん。
そうですよ、
ね、何かができるようになるとか嘘じゃんって思ったりね。
いや実際ね、私もね、受験戦争ってやつを体験したし、大学に入り、ね、実は私も教員免許を持って教員になってたこともあるんですけど、まあ、遠い昔の話なんですけどね、そういう、まあ、レールの上を来ました。でも、ちょっとあることがあって、学校辞めました。うん。ポジティブな理由なんですけどね。サックス吹きたくなってやめたんですけど。それで、そこから結構なんていうかな、こうレールからポンと降りたんですよね。人生の。で、そこから出会う人たちや、自分が体験することが、どんどんこう、面白いことや、生き生きした、ワクワクしたものになっていって、で、そこからは本当にやりたいこと全部やってきたような、感じなんですね。そうすると出会う人で魅力的だなとか、この人本当に才能あるなとかって思う人たちっていうのは、もう全然その学歴と関係ないんですよ。人間力、人間の魅力とか才能とかっていうものは、もうそれを目の当たりにした時に、やっぱりこう、私教育実習でね、母校に帰った時に、1限から6限までこんなびっちり座って勉強させられて、私でもこれやってたんだよなって、
うん、
で体育の後に数学とかあってね、体育で水泳した後に眠くなるのに数学とかね、なんかそういうもう何も配慮のないようなカリキュラムをただただ受けさせられていて、わあ、よくこれ耐えてたなって思って、やっぱりその高校ぐらいって本当にいろんな意味で感性もエネルギーもすごく豊かな時期に、こういう人生の使い方ってないだろうと思って、ちょっとショックを受けたことを思い出したんですよね。だから本当にそのね、なんていうか、自分の命の使い方っていうか、そのエネルギーの使い方、命の使い方、時間の使い方、自分の使い方っていうのが、もう もしもっと若い頃からその決められていなくて、自由に選択ができて、そしていい出会いに恵まれてってしていったら、もう人生っていい人生に絶対なるって私は確信を持っているんだけれども、教育現場にしろ大人の世界には恐れがすごく多いなと、こうしたらこうなるんじゃないかとか、こうしておかなければいけないんじゃないかとか、こうするのがいいことだとか、そのなんかこう自分たちのこうエネルギー源となっているものがワクワクではなく恐れのことの方が多いなと思ってこう見渡していた時に、できるだけこれからの教育の場にはその恐れドリブンではなくて、こうラブドリブンというか、愛とかワクワクとかね、そういうものがこう引っ張っていくような現場が生まれてるといいなってすごく思って、うん、それを実現するためにこうマイクを回しているというか、そういうことをやってる、それがそうだよねって思える人たちが増えたら、それが実現していくんじゃないかなと思っているので、
今ふっと思ったんだけど、なんか自分たちの教室がすごいことが起こってるっていう実感はあるの、教育現場として。
いや、なんかそのこの前井本先生が、
うん、
ふっと入ってきて、で、すごい感動したみたいなことをおっしゃってくれた時に、なんかちょっとこれが当たり前になりつつある自分もあって、その最初の方は多分すごい感動してたりしたと思うんですけど、やっぱ慣れちゃってるとこもあったと思うんですよね。なんかそれこそ今は芋々しか見て ないので、うん、他がどうとかっていうのが全然まだわからないので、まあ、そこは何とも言えないですけど、
うん、
やることとか何にも決めてないんですか？全く即興なんですか？それともある程度はみんなで企画しといて子供に合わせて変えてるんですか？
もちろん授業内容は決めて話し合ったり決めたりっていうことはあるんですけど、
うん、
ガラッて変わったりすることももちろんあります。
いや、すごいんですよ。もう5人がなんかめちゃめちゃ打ち合わせしてるみたいで、もうどんだけ時間かけてんだよっていうぐらい、まあだから準備はめちゃめちゃしてて、まあでも授業でね、授業でパッと変えてしまうことっていうのは、まあ、当然もう子供によってだからね、
うん、
ある。でもすごいよ、そうやって授業できてること自体がすごい、
うんうん、
でもなんかこの3人がその何て進めながらもなんかうまい方向にこうなんか例えば僕がこう回しながら気づいてないことをこう言ってくれたりとか、そういう別の視点があるから結構できてることだと思うので、うん、なんかそういう意味では2人の存在大きいなっていうふうに思います、
うん、
クラスの中を何人か の先生で回してる感じなんですか？
そうですね、基本的には。
うーん、贅沢。
何人の子供を何人のスタッフで回すんですか？
まあなんかクラスによるんですけど、大体10人とか、10人から15人ぐらいの子たちを、
うん、
まあ、4人とかですかね、うん、お
たあ理想的ですね。
すごいな。なんかしかも多分その打ち合わせをして今日何やろうかっていう話をしてる時もきっともうすでにワクワクしてて、だからこそ
楽しい、ね、
なんか授業で全然それやらなくなっても OK みたいな、そういうなんかこう生き生きした感じもなんかあるんじゃないかなって想像してました。
いますね。なんか子供たちあってこその教室というか授業というか、
うん、
それこそワークもその場で子供たちがこうやった方が面白いんじゃないって言って、そこでその意見でガラッて変えたり、
うん、
逆に今度こういうのやったらいいんじゃないと言ってくれたのとかを僕らがちょっと、まあ、形を変えてのワークにしたりっていうのもすごいいっぱいあったり、
うん、
子供たち自身が楽しもうとしてくれるというよりは、
うん、
なんか授業を教室を面白いものにしてやる、楽しんでやるっていう風に向かってきてくれるのが、これこそそのいもいもっていうものの大きな要素なのかな。
学校だったらさ、生徒が先生に授業中に提案するって、まあ、ないからね、
うん、
思っても絶対言わないもんなのね。考えるのはすごいことだよね。
うん、でも思い出しますよ、プロフェッショナルを拝見したときに井本先生のクラスはそれが起きているというか、なんか子どもたちの方からの何だろう、発信や提案で何かが変わっていくっていう流れが変わっていったりとかっていうのが当たり前に起きて、それを受け入れてるなんか風景を見た気がしているんです私。
あ、でもそれのもっとこう本当に
うん、
もっと強烈にした感じ、
強烈にした感じ
持ってもらえればねいいと思うんですよね。だって、うん、いやもうね、この間もね僕見てすごいなと思ったのが、
うん、
まああるワークを考えてくるじゃないですか、
うん、
じゃあこれやろうって言ってあるルールでやりますよね。そしたら子供たちってルールのこう穴を見つけてわざとこうそのだってこういうのもいいもんねみたいな、
うん、
もうどんどん穴を見つけてくるんですよ、
うん、
もうそんなこともあったかみたいな、うん、もうこれって僕の数学の授業でもそうなんだけど、そういうこう脱線ってそれだけで面白いし、
うん、
しかもそれって自分で考えることじゃないですか、
うん、
でもそれを彼ら止めないからまた、
うん、
だからもう一気にこうもうなんていうかもう躍動がこう巻き起こるみたいな、
うん
すごいですね。だから目的持ってさ、うん、何かできるようにならなきゃいけないってことをやったらはいかない
ん、ね、うんうん、勝手に大人が目的を決めないっていうことがこんなに生き生きした時間を生み出すってことですよ、
うん、
もちろんその何かの指針はね あの芯というか、なんだろう、あの今日の流れみたいなもののこうヒントのような、ね、北斗七星のようなあっちに行けばいいのかなみたいな、そういう、こう光ってるものはあるんだけども、そこに行く方法はいろいろあると。
あとやっぱりチームワークみたいなのもありますよね。あの、うん、普通一人で教えるんですけど、日本のデザインって、
うん、
でも例えば、私の働いてたようなところってチームで教えるんですけど、うん、チームワークに慣れてないんですよ、自分が、
うん、
教える側が。だからなんて言ったらいいのかな、結局一人が教えてて、あと従う人みたいになっちゃう。みんながこう対等にこう作り出す授業をっていう雰囲気を教員同士が作れないんですね。
うん、
あの急にティームティーチングやろうよって言っても慣れてないから、教員側が。だから多分皆さんはもともと人間関係がすごくできてて対等なので、もともとそこには苦労がないっていうか、
うん、
これが先輩後輩とか変ななんかこうヒエラルキーがあったりするとできなくなっちゃうんですよ。遠慮しちゃって、
うん、
水戸先生これやりたいかな、僕引いとこうみたいな、なんかそういうのが実際にはすごい難しいなと思うんです、現場にいると。だからもっとこうなんていうのかな、立場を超えて想像する仲間でありたいみたいな、そういう概念ってすごい伝わりにくいなって思うんです、普通の日本の教育では。
うん、
だからそこをこう楽々超えているんじゃないかなって想像できるんですけど、多分それはスタッフ側にすごいあったかい信頼関係がないとできなくて、たまにあるんですよ、私もこう行くと、あの例えば付属の支援学校とか行くと、教員同士がもう劇場になってるんですよ、その教室が。で、あの、私なんか障害が重いお子さんとかの授業とかって、うん、子供が本当躍動してくれないと授業にならないんですよ。だって出てっちゃうんですから、教室から。
うん、
教室から出てっちゃうし、か寝てるか、発作ひどくなるか、なんか、みたいになっちゃう。だけど、チームワークが良くて、なんかもう教室が劇場化してる、劇場っていうか、もうツヤターになってる時って、ものすごいみんなこう乗り出してくるし、子供たちが。もう誰が生徒か先生か本当わかんないんで、ね、でも、まあ、劇とかでもすごい、例えばシンプルな劇ですよ。例えば大きな株みたいなのやってるとしても、もうそのアクションとか、なんかそういうこう、その場で、あの、雰囲気がこう一体化してるときは、すごいチーム力だなって思うけど、まあ、100回に1回出会えるかなぐらいだと思う。もっとないかな。もう本当めったにないですね。普通のそういう先生が何人いても。だから日本でこういう、なんていうのかな。そういう雰囲気を、まあ、偶然できてるのかわかんないですけど、意図的に作り出すのも難しいし、だからこそなんか自然にできちゃってることが、あ、こういう意味なんだなって分かっていると、
うん、
すごいもっとこう、広がるかなって言ったら変だけど、苦労してる。授業がつまらなすぎて苦労してる人っていっぱいいるけど、どうやって伝えるかなみたいなところのヒントが結構、いもいもにはあるんじゃないかなずっと思ってたんですけど、もう今伺ってたらきっと表現コミュニケーションも、まあもちろん人が作ってるんだけど、このチーム力みたいな魅力もあるんじゃないかなって思いましたね。
うわ、めちゃめちゃ思いますね。本当に。この今、3人も含めてあの5人で基本は表コミはしてるんですけど、
うん、
オンラインでこの簡単にこう5人で集まれるようになってから、よりこうチーム力増したと思いますし、うん、まあ、何よりこのもうどこ の, あの馬の骨かわからない大学生をこう多分信頼してくれるっていうだけでも ものすごいことだと思うんですけど、
うん、
なんかすごい信頼していろいろこう接してくれるから、この5人は本当に今なんか当たり前みたいな感じで過ごしてたんですけど、改めてすごいなって思いましたね。
確かに。
もうね、今日もね、3人がこうちゃんとこうフォローし合ってるようなこうエネルギー感を感じるんですよ。あの一人一人の個性っていうのがちゃんと認め合えてて、でそのそこにはもう頼るけど、それ以外は別に何て言うかな、期待をしないでも、あのちゃんとそれが回るというのかな、かそういうことがチームとか組織とかそういうこう中で自然に起こってくるような、あのまあ関係性っていうのがここにはあるんだなって 思った時にやっぱりこうイモイモ表現コミュニケーションクラスのようなものがねえ、なんか本当にいろんなところにばらまかれてったらいいな、イモイモ菌みたいなふうに思ったりするんですよね、
多分唯一じゃないですか日本で。
本当ね、僕ね、本当そう思うんですよ。今彼らがやっていることね、は、誰もやってないことで、で、これある意味、教育の現場に、今の教育の現場に立ってなかったからこそできるのかもしれないですね。余計なことを、これ知らないから。
そう思う。先生絶対テレビ番組にした方がいいと思う。
本当そうです。
教育そのものを。で、なんか日本の教育変わる、変える何かのきっかけとかに、なったらいいなって。なんかもう本当毒が入って、あ、そんなことラジオで言っちゃいけない。まあ、そのなんていうか、今あるべきものが土台になると、ね、つまらないものになっちゃう言いがちなのが、全くその、ね、純粋に新しいところから、始まってるって素晴らしいと思います。
すごいと思いますね。なんか、ね、僕学校にずっといるから、例えばほら不登校になっちゃった子が教室に入るのにどれだけ大変なことかって分かってるじゃないですか。でもむしろ無理しないでいいよっていう感じだけど、本当に今の場合ね、この間も始まった教室でもそうだったけど、
はい、
不登校の子が、本当に一度教室に入ったら全員大丈夫なの。もう次の日から自分で来る。で、これってもうありえないなと思って、だから何があるんだろうって、我々も受け入れてるっていうことはわかるんだけど、でももう雰囲気だと思うんですよね、もうその空気っていうか、もう全然違うんですよね。だからそれが、何なんだろうっていうことですね。日本の教育の、責任を背負ってますね。
でもこれね、研究ですよね、これ。発表してほしい研究か、テーマだと思います。
本当、私なんか研究したくてたまらないけど、でもまあ、はい。いや、すごい、現場で先生たち教えてると、苦しんでるんですよ、できなくて。だそれはもう今の規制の枠に縛られてるからで、正そうとするんですよ、つまりその子たちを。私はその正そうとするっていうと、一体何だろうかなって思うと、結局多数派に合わせるっていうことだから、多数派じゃない子を多数派に合わせてもしょうがないよって言ってるけど、で、その話はみんな分かってくれるけど、自分が学校現場にいるとできないってみんな苦しむんですよ、教員が。今度は自分が分かってる教員が苦しんじゃう。で、やっぱりその枠のないところからモデル作っていかないと難しいなってずっと思ってたんで、やっぱりすごい希望だなと思いますね。先生のなさってることや、この豊かなね、若い方たちの。
やっぱり、学校の先生も全然もう、ひどいわけじゃなくて、まあ、子供たちのこと大好きじゃないですか。で、大好きだから、何かできるようにさせようってことにとらわれちゃうと、どうしてもこう、焦ってイライラして、こう、コントロールするみたいな。で、それが、みんな同じようにしてみる。つまり、ね、多数派に合わせてっていう感じになってると思うんですけど、で、この、僕も実際にやっててね、この子ちゃんとできてるかなっていう視点を持っちゃうっていうのはね、これね、もうね、本当どうしても持っちゃうんですよ。今の僕もね、持っちゃうんですよ、それがどうしても。だからそこをふっとこう脇に置けるかっていうことがすごく大事なので、それでも持っちゃうんですよね。だから、例えばね、こういうことよくあるんですよ。授業でね、あいつできないな、またこれもできなかったな、またできなかったなってずっと繰り返されててね。で、それが、そのお母さんからね、後日ね、いや、もう家でもう数学の授業すごく面白いんだっていうのを聞いたりすると、いや、自分は全然やっぱ見えてないなって思って。やっぱりできるかできないかで先入観でこう見てたけど、その子のこう、中で起こっていることっていうのを全然まだ見れてなかったなっていうか、それぐらいね、できてるかどうかっていうことにとらわれるのはね、どうしても取られちゃうんですよね。そこはすごく難しい。だから、ある意味、ね、みんなのその表現コミュニケーションの教室をさ、見たらさ、いや、それよりもこれの方が全然 すごいなって思うじゃない、そうするとだんだんこうできるできないのがどうでもいいって本当に手放せるようになってくるんじゃないかなと思うんだよね。いや、でも本当すごいんだよ、怒ってることは。
いきます、今度。突撃しちゃいます。
ね、素晴らしい。
ではですね、もう本当に本当に最後に、皆さんの視点でですね、これからの教育というか、まあ、学校なり何でもいいんですが、どうなっていくといいなって思ってるのかを、ちょっと一言ぐらいで、夢のような話でもいいですよ、全然。実現可能とかそんなこと思わなくていいので。
難しい質問ですね。
はい。
僕は、それこそ2人とかと思って、本当に全然教育のことは学んでないので、本当に僕がただ子供たちと接してて思うだけですけど、なんかその子たち自体を面白がれる、受け入れられるというか、その子のありのままが、をこう尊重する。でいけるようななんかものができたらなっていうのは思います。
どんな個性の子であってもそのままを受け入れて尊重できるような場作りができたらいいなと。
そうですね。
ありがとうございます。はい、
もうそうですね。そこにいる人本当全員が幸せだって思えるような。こうだと思います。
はあ、胸を打ちますね。はい。最後に。
はい。最後か。まあ、安心して、そのままの姿で、みんながいられたらなって、僕は思います。
はあ、先生、どうですか？もう、答えは出ています。これからの教育に。
やっぱもう僕の責任じゃなくて彼ら3人の責任なんで。僕がラッキーだったなっていう見方もできるんだけど、僕なんか本当どっちかというとロマンチストなので、なんか人生で起こったことに何か意味があるんだろうなって思うんですよね。で、僕が要するに栄光非常勤になってね、なったタイミングで星山さんに声をかけていただいて、それも偶然ね、タイミング的には。で、本当にいろんな子、僕らがあまり今まで見てこなかったような子たちとの出会いを作ってもらって、そう、お母さんたちとの出会いを作ってもらって、で、そのタイミングで標込みっていうのが、別に作る予定なんかなかったのに、もう作ろうって、もう一晩で、みんなに相談しないでも、やれって言って、やろうって言って。それで急に始まり。それで、教室がどんどん増え、やれっていう意味なんだと思うんだよね。本当に。だからなんかこういうね、まあ、こういただいてる縁を、とにかく大事にして、とにかく、やれることを精一杯やっていくっていうね。そういうことだと思うんだよね。
じゃあ、このご縁も、本当にかけがえのないご縁だと感じておりますので、皆さん末永くお付き合いくださいませということで、いろんな形でこれからも幸せな教育の未来をこう作っていくというか、そんななんか大それたものじゃないんですけど、私たち自身が幸せに機嫌よく生きられるような、そういうつながりの輪がね、広がっていけたらいいなと思っています。はい、星山先生よろしいでしょうか？
はい、もうとても楽しかったです。希望を感じました、ね、日本の未来に、
本当にリアルでお会いできることをとてもとても楽しみにしています。はい、ということで井本先生も星山先生も今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。